サバイバートーク、
がん治療後どう生きる。この番組では毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を聞いております。
はい、今回はがん体験者でがんのピアサポーターでもある平野よしこさんに来ていただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。りょうと呼んでください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
りょうさん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、こんな美しい女性の方に来ていただきまして、ゆきさんとりょうさんで、もう僕は両手に花といった感じですね。
うん、そうでしょう、そうでしょう。でもね、まあさん、喜ぶのは勝手ですけど、お客様に失礼のないようにしてくださいね。ではりょうさん、早速ですが、これをやらないと始まらない就労世代のがん体験者に聞く10の質問です。気楽に答えてくださいね。
はい。
第1問、がんの種類は、
子宮頸がんと悪性養生腫瘍です。
第2問、何年前、何歳の時でしたか。
子宮頸がんの方が4年前、48歳の時で、悪性の養生腫瘍はその1年後になります。
はい。第3問、現在も治療中ですか。
現在は経過観察で、定期検査をしております。
はい。第4問、がんになるまでどんなお仕事をしてましたか。
アクセサリーの販売と、卸をしていました。
第5問、そのお仕事は今も続けていますか。
していません。
第6問、がんになった時、そのことを会社の人に伝えましたか。
本当にごく一部の人にだけ伝えました。
はい。第7問、がんになって経済的に困りましたか。
本当に困りました。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか。
ほとんどの人に知らせてなかったので、協力的だったかどうかは今のところ分かりません。
はい。第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか。
はい、私ががんになった時に、会社の段取りをつけるために治療がちょっと遅れてしまって、はい、進行したこともあって、経営者が病気になった時、うん、従業員の給料などを、早急に融資してくれるような制度があれば、治療を早々に始めることができたのになと思っております。
はい。では最後、第10問、がんになったことはあなたの人生にプラスでしたか、マイナスでしたか。
両方です。
はい。平野さん、りょうさんとお呼びした方がいいですね。はい、ありがとうございました。はい。ですね、第1問のところからですね、聞いていて、もうラジオを聞かれている方もえって思ったと思うんですけど、うん、子宮頸がんと、養生腫瘍という2年連続で違うがんに罹患された、
はい、
罹患というのは、がんにかかるということなんですけれども、
はい、
子宮頸がんと悪性養生腫瘍ということで、順を追っていきますね。まず子宮頸がんの方、こちらについてちょっとご紹介しますけど、これはよく聞くがんなんですけど、婦人科のがんですので、ここはゆきさんにですね、基本的なところを紹介していただきましょう。
はい。子宮頸がんはもちろん子宮のがんなんですけれども、子宮にできるがんは子宮体がんと子宮頸がんがありまして、子宮頸がんは子宮の下の方にできるがんですね。で、非常によく聞くがんなんですが、罹患率、このがんにかかる確率ですよね、これはそれほど多いわけではなくて、10万人あたりの罹患率が 16.3 人なんです。女性で一番罹患率の高い乳がんは、10万人あたり 103.6 人、2番目に多い大腸がんは 77.5 人ですから、それよりはだいぶ少ないですよね。で、ただほとんどのがんが高齢者に多いのに対して、子宮頸がんは若い人に多いという特徴があるんですね。で、それから子宮頸がんは早期発見すればそれほど怖いがんではないということで、皆さんぜひ検診を受けましょうね。
はい、ありがとうございます。
はい。
ですね、子宮頸がんって最近よく耳にするんですけれども、ちょっと前にね、ワクチン接種のニュースで予防ができるとかいうニュースがありまして、その、関係で非常に子宮頸がんという言葉をよく聞くようになったんですけれども、意外とそんなに、多いがんではないということなんですね。 ワクチンの接種のニュースの方は別のお話になってしまいますので、また別の機会にお話しするということで、ここではですね、次の年に続けて罹患された悪性羊状腫瘍ですね、こちらは一応、乳房にできる腫瘍だということなんですけれども、僕は初めて聞いたんですけど、ゆきさんは知ってましたか？
実は私以前にピアサポートをしていて、20代の方で羊状腫瘍だ悪性だっていう方が見えたんです。それで聞いてはいたんですが、はい、平野さんすいません、これはどんな腫瘍なのか平野さんから簡単に教えていただけませんか？
はい、皆さん結構知らなくて、ゆきさんが知ってるということに逆に驚いてしまったぐらい、看護師さんでも知らなくて、どんな字を書きますかって看護師さんにも言われたことがあるんですが、
医療者でも知らない、
はい、そうなんです、珍しい腫瘍だそうで、羊状腫瘍というのは木の葉っぱという字に状態の状って書きます、はい、でほとんどのものは良性であって、悪性というのは稀ということで、私の場合は乳房にできたんですけれども、乳房以外のところどこにでもできるという腫瘍だそうです、
はい、
でもともと私も持ってたんですけれども、子宮頸がんになる前にもともと腫瘍があったんです。
あ、そうなんですか。 はい、それも分かってたんですか？
はい、その時は自分で見つけて、はい、その時は乳がんかなと思って検診に行ったんですけれども、これは乳がんではなくって良性の腫瘍ですと。
その見つけたのは自分で触診触って、はい、
自分で触ってすごく、結構小豆大ぐらいあったんですけれども、
しこりのようなものがあったと、
はい、しこりが、小豆大のしこりがあって、もう完全に乳がんだと思って、病院に行ったら、違う、いろんな検査をした結果違うということで、はい、はい、で、まあ、それが良性なので経過を観察しましょうという感じだったんです、はい、でただ子宮頸がんの手術をして、その1年後に急にその小豆大のものがゴルフボール大ぐらいに1週間で育ちまして、
はい、
そんなに急に、
はい、ただその急に大きくなっても悪性というのはやっぱり取って、はい、顕微鏡検査をしないとわからないということで、それぐらい大きくなっても良性の人がほとんどだそうで、
そうなんですね、
はい、でとりあえず腫瘍だけ取りましょうということで、1回目腫瘍だけ取るオペをして、
はい、
でその後に長々と検査を待たされた、はい、結果がちっとも出なくておかしいと思ったら、まあ、珍しい悪性の羊状腫瘍だと言われたんです。
そうなんですか、はい、僕もゆきさんも、まあ、ピアサポーターとして、
はい、
がんの勉強を一生懸命してるつもりなんですけれども、毎日ですね、新しいがんを知るというような感じで、本当にがんの種類が多いんですね。そんな珍しいがんに罹患されたということで、はい、ちょっとですねお話を戻しまして、
はい、
最初の、子宮頸がんの方ですね、
はい、
こちらになった、罹患された頃のことからお聞きしていきたいんですけど、
はい、
お仕事でですね、アクセサリーの卸などをされてたということで、
はい、
これは、会社を、
はい、小さいながらに自分で会社を起こしまして、
はい、
アクセサリーの販売と卸というのをやっておりました。
うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、社長といえば社長、中小企業の、
そうですね、
はいはい、をされていて、そのようにもうお仕事をバリバリされている中で子宮頸がんになってしまったと、
はい
はい、最初はどのような感じで分かったんですか？
はい、定期的に検査をしてたんですけれど、検診をしてたんですけれども、はいはい、定期検診をしてる病院で、まあ、出てはいけない細胞が出たので、すぐに大きいところに行ってくれと言われまして、もうその時点で、はい、あ、がんなんだなというのは気づいた状態で、はい、紹介していただいた大きい病院に行ったんですね。そうしましたら、やっぱり検査の結果、はい、子宮頸がんですと。で、やっぱり早くしないと進むからということだったんです、はい、
先ほどね、ゆきさんの方からも、子宮頸がんは検診をちゃんとして早期で見つければ、
はい、
そんなに怖いがんではないという説明をしたんですけれども、
そうですね、
検診を、定期的にされて早期で見つけたということだったんですね。はい、
はい
はい、
そうなんです。早期で見つけたんですが、
はい、
なんと仕事の段取りをしている間に進みまして
、はい、
やっぱりその時は自分のがんというよりも、うん、とにかく会社をどうしようとか、
はい、
やっぱり従業員の方も見えるので、
はい、
従業員の方の生活もあるということもあって、
はい、
隠しながら仕事、皆さんにがんのことを隠しながら段取りをしている間に、
はい、 段取りというのは、はい、自分がその入院なりをする段取り、
入院の段取りと仕事の段取りをしている間に、はい、だんだん進みまして、結局は、まあまあ、早期は早期ですけど、はい、病状が進んだ状態になってしまった。
それは、診断ついてからその実際に、治療は手術という、はい、手術するまでどれぐらいの期間があったんですか？
半年ぐらい伸ばしてもらったんです。
伸ばしてもらったんですか？
はい、先生に仕事とかの段取りがあるので、はいはい、私は一体いつ頃まで伸ばせますかと言って聞いたんです。
あ、なるほど。この辺はね、医療者の立場から言えばおそらくとんでもないことだと分かったのであれば、なるべく早く手術した方がいいと言われるんですけど、一方でね、会社を経営しているとなると、はい、なかなかね、会社をほっぽって入院というわけにはいかない、はい、非常につらいところですよね。
そうですね、
はい。それで、まあ、でも、半年後ぐらいに入院して治療はされたわけですよね。
はい、手術と放射線治療を、はい、しています。
はい、あ、はい、その時の入院は割と短めに、
その入院は無理やり、はい、3週間ぐらいで出てきてしまいまして、先生にもその入院も私は最短でどれぐらいで出れるでしょうかと手術前に聞きまして、
はい、
仕事には最短でどれぐらいで戻れるのかと。まず先生はそれに対して答えはなかったんですが、退院は早くて3週間、長くて2ヶ月ぐらいっていうのが大体です、目安ですよって言われたので、
はいはい、
分かった、3週間ねって言って、3週間経って、私3週間経ったんで退院しますって言ってから出てきてしまいました。
はい、なんですね。
それで退院してすぐ仕事に戻られたと。
はい、それがですね、戻るつもりがですね、はい、放射線治療の後半戦がきつくて、
はい、
今思えば先生の言う通り、はい、まだ入院してた方が良かったんだなっていうぐらい、結局退院してからの方が体が辛くてですね、
はい、あ、なるほどね、はい、
2ヶ月ぐらい休む結果になってしまいました。
自宅で休んで、
はい
はい、なかなか壮絶な、ね、感じですけれども、まあ、僕もね、自営業ですし、
はい、
以前出版社に勤めていた時なんかも仕事に没頭して、もう本当にね、月の残業が200時間300時間っていうぐらいあったんですけど、ですからなんとなくね、平野さんのお話を聞いてって分かるんですけど、その、まあ、平野さんの目の前に見えるので失礼なこともちょっと言えてしまうかもしれないんですけど、
はい、
病気のこととか仕事のことをちゃんと勘案して、正しい判断として早めに退院したとか 入院を延ばしたとかいうよりは、もうちょっと視野が狭くなってるような感じだったのかなと今聞いていて思ったんですけど。
そうですね、振り返ってみると、やはり小さい会社っていうのは経営者イコール働き手ですので、はいはいはい、いかにこう会社を存続させるか、
はい、
今後存続させていかないと自分の生活も成り立たないので、
はいはい、
存続させるためには自分が早く戻らなきゃいけないっていうことで、はい、ものすごく視野は狭くなってたと思います。
やっぱりね、そうなんですよね、どうしても仕事になってしまうとね、はい、そういうことになってしまうんですけれども、これはね、難しい問題で、このラジオでもね、はい、就労世代向けのラジオですから、こういったことも考えないといけないんですけど、
そうですよね、
はい、じゃあこれからですね、子宮頸がんになられても、すぐ退院もして、一応会社は続けていかれたと。
そうなんです、先生の言うことも聞かず、はい、無理くり続けて、ある日足がパンパンに腫れてしまってですね、
はい、
ブーツを履いてたんですが、ブーツが全く脱げない状態になって、ブーツを切ったぐらい切って、もう一回家に帰って足を見たら、ブーツから足がはみ出てるっていう、先生もよく戻りましたねって言われたぐらい、もう必死すぎて自分の体は麻痺してたんでしょうかね、やっぱり。
まあ、そこまで一生懸命に会社をなんとか続けようとされたんだけど、
はい、
1年後ぐらいに今度は、はい、
そうなんです、
養生しようということで。
そうなんです、この1年後にそのいきなりそのもともとあったし、
はい、
この腫瘍が巨大化した時に、
はい、
これが悪性だったらもう休めということなのかな、神様はもう無理するのっていうことなのかなっていうふうに、ちょっと自分の中で こう思ってしまって、はい、一旦ここで自分の体を休めてリセットしろという意味合いなのだなって思って観念しました、
うん、はい、そうですね、その辺の話はまた後半にね、はい、詳しくお聞きしたいと思います。
はい、はい、
はい、では後半平野さんのお話を、あ、すいません、亮さんですね、お話を引き続いて聞いていきたいと思います。
お願いします。
悪性羊状腫瘍が、突如大きくなったということを先ほどお聞きしましたけど、うん、はい、それも自分で気がついて、
もう鏡で見ては外から分かるぐらい、はい、
あ、そうなんですか、
はい、もう お風呂で体を洗った時に本当に大きいので、あれと思って鏡で見たら、うん、あ、ここにあるじゃんっていう感じですね。
子宮頸がんの治療が落ち着いて、はい、辛いながらもどうにかこうにかお仕事を続けていく中で、
そうですね、これでやっとちょっと戻れるかなと思った矢先に、うん、はい、
これはこの2つのがんは、まあ、関連はないわけですよね。
はい、この悪性羊状腫瘍はたまたま私は乳房にできたんですが、はい、先生的にはがん、はい、普通に一般に言われる乳がんとは違って、はい、悪性の肉腫といったの、はい、よく骨肉腫とかあるじゃないですか、はい、そちらの方の部類に入るそうなんです。大きくくるみで、はい、がんって言うんですけれども、はいはい、先生的には分けてらっしゃいました。
じゃあどこにでもできる可能性は、
はい、もうこれも先生とか聞いたんですが、転移はどこにでも転移する、どこに転移するかわからないし、まず治療方法は手術のみ、
抗がん、薬とか、
はい、抗がん剤も放射線も何も効かない、効果がないそうです。
固形がんだけれども放射線も効かない、
はい、効果がないということで、
あ、そうなんですか。
とにかく見つけたら切って取るという、治療方法しかないそうです。
そうするとお風呂で見つけてすぐ病院に行って、はい、じゃあもう切りましょうということになるんでしょうか。
その時にまた乳がんの時みたい、乳がんの方と同じように生検とかも、
はい、生検というのは針を刺してちょっとだけ細胞を取って、はい、それを調べるということですね、
はい、5箇所ぐらい取って、どうしてもそれの腫瘍が大きかったので、はい、その1箇所に刺しただけではわからないということで、うん、その腫瘍をめがけて5回ぐらい針を刺して、
それって痛いやつですよね、
はい、麻酔なしっていう、うん、
は
い、あれに、そうですね、はい、麻酔なしの痛いやつです、はい、でそれで調べてもらって、それでもまだあまりわからないからと言って腫瘍だけを取る、
今度、注射で細胞を取って調べたけどやっぱりよくわからないと、
よくわからない、
素人考えであれば そこでスパッとこうわかるんじゃないかと思うんですけど、やっぱりわからないと、
わからないから、はい、腫瘍だけ取って、はい、局所麻酔で腫瘍だけを取って、はい、これをまたさらに検査に回してから、はい、最終的な診断結果が下りますって言われたんです。
はい、
はいはい、
それで、局所麻酔でそのゴルフボール台の部分だけを取って、
はいはい、
それからまたしばらくこう検査の結果待ちっていう、が
ん
患者にとって一番嫌な時間ですね。
先生は1週間ぐらいで分かるのでって言って1週間後に予約したんですけれども、はい、分からずに2週間経っても分からずに、はい、もうそれで堪忍袋の尾が切れました、はい、先生一体いつになったら分かるんですかと言って、はい、で、はい、分かり次第こちらから電話しますからと言って渡されて、はいはい、3週間弱かかって、
はい、
やっと、
はい
はい、来てくださいと言われて、
はい、それで、はい、結局悪性だったと、
はい、中程度の悪性の羊状腫瘍で、腫瘍だけ取るときに実は私先生に、はい、もし悪性だったらもう一度手術するのは嫌なので、はい、いっぺんにたくさん取ってくださいって言ったんですね。そしたら先生がもうまず良性だから悪性はもう稀だから腫瘍だけ取りましょう、その方が傷もちっちゃいですから。
じゃあ最初の予定では腫瘍だけを取って、万が一、悪性だった場合はもう一回その大きく広く取る手術をもう一回するというふうに言われて、
はい、今度は
全身麻酔で、はい、それでもうその2回手術するぐらいだったら最初から全部取ってくださいと言ったんだけど、はい、そうはならず、
はい、
そして結局2回手術をすることになってしまったと、はいはい、
そうなんです、うん、で結局悪性だということでその先生も、うん、あの僕はやったことがないという話になりまして、うん、そこから自分はあの病院をじゃあ誰だったらこの腫瘍の手術をしたことがある先生に当たるのかなということで、ちょっと探して病院を変わったということです。
は
い
は
い、
あ、そうなんです、はい、あの希少がんの一つに入ると思うんですけど、まあ、調べましたら希少がんの中でもまたさらに珍しい方のがんだそうなんですけれども、うん、まあ、あの治療の方で言いますと今日本ではその筋転化といいましてがん治療を日本中どこに行っても受けられるがん医療というのを目指してるんですけど、希少がんに関しては逆にそれがあんまり良くなくて、日本中どこでも治療できるようにするのはまあ、無理なんですね、あまりにも珍しいから。ですから、まあ、希少がんに関しては筋転化と逆の集積化という、あの決まった病院で扱いましょうという動きが今起きてきてるところなんですけど、まだなかなかその、成果が出るまでは至ってないと思うんですけど、まあ、こういった珍しい養生腫瘍というのも、日本中から患者を集めて治療するということでないとスキルがね、治療スキルもたまらないと思うんですよね。
そうですね、あまり症例がないと先生も不安がっていらっしゃるのが伝わってくるんですね。
先生が不安だったらこっちはもっと不安ですよね。はい、それでですね、病気の話も続けたいんですけれども、お仕事の方も気になりますけれども、さすがにこれはちょっともう続けられないということになって、会社を、まあ、いわゆる世間では会社を畳むなんて言い方をしますけど、その決意をされたと。
そうですね、もうこれで、まあ、これ以上続けると、やはり体のために良くないということに気がつきまして、
う
ん、
はい、
ここでやっと気がつきまして、はい、まあ、会社を畳む決意をしたわけです、
はい、それはそれでまた大変ですよね。
そうですね、それもやっぱりいろいろ段取りをしたりとか、はいはい、やはり人にもね迷惑をかけたりとかするじゃないですか、従業員の子たちにもやはり。
そうですよね、人を使ってるという立場上ね、はい、そこは考えないといけないですからね、はい、
それがとても自分の中で一番辛かった部分ですかね。
はい、それでまあ生きがいのようにして会社経営されていたのをついにまあここで辞めまして、はい、現在は、まあ言ってみれば専業主婦ということになるんでしょうか。
はい、そうなんです。まさか自分がですね、はい、専業主婦をやろうとは思いもよらず、ね、ずっと学校を卒業してから、はい、ずっと子育て中も働いてたものですから、はい、一番自分が信じられない専業主婦を今やっております。
でもずっと働き詰めであったのならば、専業主婦で家に一日ぼーっといてですね、はい、時間のゆとりがあるっていうのもそれはそれでちょっといろいろ新しい発見があったりとか、ちょっとまあ楽しいって言ったら語弊がありますけど、どうなんでしょう。
はい、そうですね、最初は世の中に取り残されてるようなな
るほど、
とても虚しい、
なるほど、
自分がいまして、
はい、
新聞を最初から最後まで目を皿のように読んでみたり、まあ、ワイドショーとかはもともと好きではなかったので、はい、テレビとかは見ずに何かもう、
はい、
本とか読みふけてましたけれども、今はやっと少し自分で専業主婦という時間の使い方が上手くなってきたかなと思います。
はいはい、僕もね仕事をガーッとやってた頃から、ちょっと病気の頃から仕事もなくなって、近所を散歩したりしてね、
はい、
そうするとまあ近所こんなところに桜の木があったのかみたいなね、こともあって、はい、そういった楽しみもちょっとは。
そうですね、なんかちょっと違う発見というか、はい、世の中が違って見えるというか。
ああ、なるほど。はい、
空を見上げてなんか雲を見てみたりとか、はいはい、そんなことなかったんですけどね。
あ、そうですね、
お忙しかったですもんね、
はい、なんかバタバタでしたので。
はい、そうした状態から振り返ってみると、やっぱり会社経営しながらお仕事をしながらそのがん治療もしてたっていうことのことはどんなふうに思います？
そうですね、結局はがんと言われて、はい、まあ、どういう方向性であれ視野が狭くなってしまうと思うんですね、うん、はい、告知されて治療している間っていうのは、はい、ただそれで無理したりとか頑張りすぎたりとかして自分を見失ってしまうっていうのが一番いけないかなっていうのが、
自分を見失う、
はい、だから今は その頃を振り返ると自分を見失ってたな、周りに対しても思いやりがあったんだろうかってちょっと思ったりとかもすることが多いですね、
はい。ゆきさんもね、がんになってお仕事辞めたということなんですけれども、ゆきさんも、ちょっと技術的なお仕事というか、まあやりがいのあるやりがいを持ってやるようなお仕事をしてたと思うんですけど、そうですね、今日のね、りょうさんのお話で、りょうさんは会社経営をされてたので特に大変だったとは思うんですけど、やっぱり世の中でそのやりがいを持ってね、仕事一筋、もう仕事だけの人生みたいにガーッと一生懸命頑張ってる、その時に突然がんになってしまったっていう人は結構多いと思うんですよね、はい。そういった人にとってですね、今日の行さんのお話非常に参考になると言いますかですね、いいお話だったんじゃないかなと思いますけど、行さん、例えば今治療中の方もいると思うんですけど、はい、何かこうアドバイスですとか、はい、同じような境遇の方にですね、はい、そんな話がもしありましたら、
はい、自分の体験をもとになんですけれども、はい、無理をせず頑張りすぎず、
はい、
自分らしく生きてほしいと思いますので、
はい、
自分がスタートだと思った時に改めてスタートは切れるものだということを気持ちの中に、はい、入れておいてほしいなと、それで、治療を前向きにやっていってほしいなと思います。
スタートはいつでもまたスタート切れるんだと、
はい
はいはい。それじゃあですね、最後にですね、先ほどの、10の質問のところで、
はい、
一番最後10問目ですね、いつもお聞きしてるんですけど、
はい、
がんになって良かったこと悪かったことで、
はい、
両方ですと、
はい、
お答えになったんですけど、良かったことっていうのはどんなところだったでしょう。
はい、やはりちょっと人に対して思いやる気持ちっていうのが少し、
はい、
芽生えてきたかなと遅がけながらに、
いえ、やっぱりね、お仕事してる時はね、はい、思いやりというよりはもうどんどんどんどん走っていかない、
走ってるだけだったような気がしますが、
それがまあがんをきっかけとしてちょっと、はい、よく考えて思いやりをも持てるようになったと、はい、
そうですね、立ち止まって振り返って、人に対する、はい、気持ちっていうのが変わった気がします。
はい、とてもいい話でしたけど、ゆき、はい、さんどう思われました？
ね、本当に頑張って、すごく頑張って見えたところで、
はい、
いきなりね、こうがんになってこうね、止まらなきゃいけなくなっちゃうし、それは本当に大変だったんだろうなっていうのはね。
そうですね。今日のお話は本当にね、就労世代でがんに、ね、なられた方、就労問題を考える上でもすごい参考になったと思うんですね。仕事を辞められた後ね、ちょっと、はい、世間に取り残されたような感じを持ったという話もすごいよくわかりますし、はい、いいお話を聞けたと思います。はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。